はい、モンゴルナイトフィーバーです。
はい、皆さんのお尻と口の友達、モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、山口休みのそれと泥棒でね、
送りますね。ちょ待ってくださいよ。
どうしました？
泥棒ってなんで確定してるんですか？
だってさっき泥棒したんでしょ。
あのね、
何、
その疑惑がちょっとあったんです。朝から
泥棒に間違われるようなことしてるんですか？
しかも人に間違えられたんじゃなくて、もう自分で、私は泥棒かもしれないって思って、
無意識に万引きみたいにして
たんですか？まあまあ万引きかな。
そうですね。私万引きしたかもって会社にいながら今日来ちゃったんですけど。
なんすか？そんなことある？
なんだっけ？
私、コンビニで朝、いつもレッドブル買うんですよ。
買ってる。
もうレッドブル買って、それに、口つけるの苦手だから、ストローをレジのところでもらって、
来るんですよ。そういう人ね。
それで、今日はファミリーマートで買ったんですよ。
で、じゃあそのレッドブルを全部万引きしたってこと？
レッドブルはもう、
確かにたまにタダで配ってるからね。勘違いしちゃう。
勘違いしちゃったもんね。
いや、ただのレッドブル、今まで1回もらったのはもう 3.11 の時に、東京で全部電車止まって、うわーって泣いてたら、レッドブルの人が急に来てくれて。
あ、なんかそんな話あったな。
聞いてましたね。
くれて、それからもうね、本当にね、もうレッドブル大好き。
でっかいレッドブルが乗ってる車で、たまに試供品配ってるやつ。
そうね、ミニを改造してるやつ
か。そう、それがたまたま近くにいたのか、もうみんな怖くて震えてる時にレッドブルくれた思い出があるから、もう本当にレッドブル。
これはでも確かにいい話。
いい話ね。それを泥を塗るような万引きを今回したっていう。
いや、もうね、まず前提として、そのストローは私0円だと思ってたんですよ。
いや、それ0円
ゼロ円でしょ。
そう、レジとかでいつもくれるから、なんか0円かなと思って、セルフレジの横にもストローが刺さってたので、自分の飲みたいレッドブルのね、本数だけね、まあ今日1本ですけどもらって、それでなんかね、店を出た時に、コンビニ出た時に、あれ、なんかストローにバーコードあると思ったんですよ。
今ね、手元にそのストローありますけど、
その包み紙に
確かにね、バーコード入ってる。
じゃあ泥棒じゃん。
いやいや、で、私も、会社に入って、これどうしよう、これ万引きかも、万引きあるかもと思って、出会う人に、いや、ちょっとこれバーコードですよねって聞いて、まあとある社員人は、いや、じゃあこれ模様ですよとか言って。
いや、模様のことはないんだ。もう
本当にね、無責任な会話が発生してたんですけど、で、私はもうこのラジオ収録直前も、私はもう罪人かもしれない。調べたらファミリーマート、1月24日から、ね、100店舗、全国100店舗で、もう、ストローとかスプーンの有料化が始まってるとかやって、もう見たら、私が今手にしているストロー、無料かと思ったストローにも4円っていう。
おー、泥棒だ！
私泥棒かもと思って。
本当の泥棒だ。
で、うわー、もうダメだってなって。
バーコード書いてあった、確かに。
もう、言い逃れできません。
それでね、もう怖くて、もうそんな気持ちでさ、もうこの後自分は、さあ交番にいて、万引きしましたって言いに行かなきゃさいけないのに、ラジオなんかヘラヘラ撮ってられないじゃないですか。
まあまあまあ、ちょっとね、
手錠をかけられないといけない人間ですからね。
そう、私ちゃんともうさ、この後裁判所とかに行って、窃盗の容疑で、もうちゃんとさ、罪をさ、こうさ、裁いてもらわなきゃいけない
そうよ、
なと思って、
刑事。そう、刑事裁判ですかね。
それの前に
刑事裁判なのかな。
まあ、歩くかもね。
裁判ないんじゃん。
それで、まあ、その前に一段目として、まずお店の人が謝りに行こうと思って、一人だと怖いから、ということで、休みのさんと山口さん、ちょっとご同行願いまして。
行きました、さっき
も。で、そう。で、ね、コンビニの前でも、これで最後になるかもしれんからって言ってね、
記念写真撮ってから、
撮りました
けど。店のさ、バックヤードに一旦待機してもらって、警察の方が来る、待ってくださいっていうのをちょっと想像して、もう、頭の中、ふわー。砂みたいサラサラサラってなってたんですけど、ちょっとまず店にストロー持って、これを有料と知らず持ってってしまいました、もしよろしければこちらのお会計させていただけないでしょうかっていうのを、
いい態度だと思います、
お願いしてこれに許さなかったらもバックヤード行きますっていう感じで
なるほどね、
行ったんですよ。すいません、こちらので店員さんのところ行って、3人ぐらいいたのかな、なんかみんなでいたんですよ、店員さんの、ね、すいません、こちら無料かと思って持ってきてしまったんですけど、バーコードついてに気づきまして、すいません、こちら時間ちょっと経っちゃったんですけど、お会計させてあげようねって言ったら、
許されんのかな、いいのかね、
店員さんが、えって って、うん、あらそちら無料ですって言われて、あの聞いたところ、うん、あのこれね無料の店舗と有料の店舗あるらしくて、
うん、まあまあまあそうね、
いやそうで私が買い物したところは、うん、あの直営店ではないから、はい、ストローとかスプーン無料らしいんですよ。
あそのあね、たまにコンビニもそのフランチャイズ店舗とね、あの直営店でありますけど、
そう、ね、うん、そうでこんなのパッと見わかんないけど直営店だとどうやらこれは有料、
まあ、直営店でも多分まだ全部じゃないとは思うんですけどね、その段階的に多分実施してる状況だと思うんです
けど、ね、それはもう案内が出んのかね、
多分そうなんすかね、
じゃあゆくゆくでも全部、
まあもしかしたらそうなるかもしれない
ですけど、ね、有料だけど気づかんで持ってって楽にいると思いますよ。私はあのこのバーコードに気づいて、うん、でもこれやっぱ江戸時代だったらやっぱ罪人はこれ入れられてましたから、
その犬とかね罪人に入れ墨入れるやつね、
私もそれに見えてもやっぱ罪の声が自分にこう迫ってきてるっていうのを分かったから、もう逮捕されるつもりでファミリーマートに行って謝罪しましたけど、
うんうん、
でも世の中ではそれ知らずどんどんボンボンボンボンストロー窃盗団いると思いますよ。
いやまあその、ね、まあまあ気づかなかったら大丈夫、まあね、いやなんて言うんだろうな、
あなたのね、うん、ファミリーマートのストロー大丈夫ですか、ちゃんとね、その店舗直営店ですかフランチャイズ店ですか、必ずね、
まあでも確かにこのちょっとやってるっていうのって結構ちょっと不安になるというか、
ね、
う
ん、まあ、絶対ね確かめてください、やっぱりクラスメートにあのなんか泥棒いらないんで、
いやでも本当、ね、なんかストローとかでみんなその書類送検とかされたら笑っちゃいます
よ、ね、ガサーっとさ
ガサーっとまとめて再生数がめっちゃ減って
あれなんだろうって言ったらあの放送以来みんな出頭してみんな豚箱に
止められました。
いやそうそう、もうね、なんなら私もう正直者でね、うん、ちょっとねもう小心者すぎたなっていうのもあったけど、でもそれでよかったわ、うん、
いやね、
うん、
それで、ね、気持ちよく始めれてるわけでしょ。
レッドブル飲めてるか、あとクラスメート人に別に犯罪者の方ねいても更生してやり直しやったら全然もうクラスメートだから、
まあそり
ゃ
そうです
よ、償って ね、 ストロー、ストローを返しに行けばもう、うんうん、
ね、
今日はね、もうさ、他のラジオでももう、どうせ語られ尽くして、しゃぶられ尽くして、もうみんな聞き飽きてると思うんですけど、うん、
はいはい、
私たち社員旅行に行ってきたんですよね。
よっしゃ、行きましたね。
あーね、はい。
どこ行ったかっていうとね、うん、もう、北海道！
よっしゃ！
北海道ね。
行ってきました
ー。おんちゃんが住んでたとこ。
そうですね。
もう住んでたって言うと、もう、まあ、北海道広すぎますからね。まあ、確かにね。なのでね、もう帯広とかにね行ったんですけど、うん、
はい、
もうねみんなで行こうってなっても結局車で移動だから、うん、まあ、全員でなんかわちゃわちゃみたいな時間とかも、
まあ、なんかね結構グループに分かれてね、
う
ん、
まあそうですね、
行動にはなりましたけどね、
そうそうそう
そ
う、
それでねやっぱあの何やかみんな別々に過ごしてたんで、うん、思い出話さ聞きたいなと思って、
う
ん、
すり合わせましょう、
すり合わせましょうよ、うん、で旅程としては帯広行って札幌みたいな感じで移動したんですけど、うん、なんと私たち札幌行ってないんですよ。
あ僕、うんうん、そう、あの2日目はね僕モンゴルナイスさんと一緒の班だったんですけど、うんうん、札幌行かなかったですね。
一泊二日で帰る人と二泊三日で帰る人いたんですよね、
うん。そうそうそう。でここいるのはみんな一泊二日組やね。
ああそうですね。う
ん、やっぱ二泊すると絶対体調崩すなと思って。
うん、僕もその二泊目ちょっともうなんかだんだん疲れるだろうなと思って。うん、
やっぱ旅行大学生の時とかはさ全然さもうホテルとかも何も取らない宿もなくてさもうさ。熱いアジアのさ宿とかでさ
熱いアジアの宿、
そうそうそう、全然フラーって今日空いてるかなみたいな感じでさもう何泊もできたりしたいけど、うん、もう無理だよ。
まあまあまあそうね、うん、でもやっぱその自分ちょうどいいとこで帰るっていうのもね嬉しいですから、
そう、それがねやっぱね一泊二日がもう限度、うん、
移動も多いしね、
うん、
まあだし移動はすごかったな。
もうね基本的にね野生生物とかともねバチコンするかもしれない感じだったんですけど、
そうで
し
たね、
まあいろいろまずは語りたいところだけど、うん、このラジオの、うん、ね、コーナーの一つである、まあ、ご当地カントリーマーム食べようじゃないのっていう。
カントリーマーム ね、 ね。北海道はまあ売ってるでしょうね。うん、
そこでね、今回買ってきたのが、はい、カントリーマームの札幌おかきを焼きとうきび味です。
え、焼きとうきび？
何？札幌おかきを焼きとうきび
って何？
これ食べたことないですか？
知らない。吉野
の焼きとうきび。
札幌おかきも知らない。
札幌おかきまでで一センテンスで、おうっていう。
うん、なんか間
英語のおうが入って、で、焼きとうきび。
このとうきびの、
全部フォントが違う。
そう、これ、お土産としては、まあ、 カントリーマームのこの文字をこう一回隠す青とこうトウキビだけになると思うんですけど、これでパッケージで有名です、売ってる
の。そうな
の、あるんですね。
メジャーなお土産ですね。
全然知らなかった。
なんて言うんだろう、本当おかきですね、トウモロコシの味で、
なるほどね、
香ばしいやつで、これね近年発売されたものであるんですけど、まあ、10年以内でなんですけど、うん、10年以上経ってんのかな。
まあまあでも割と最近目。
そう、そんなねすっごい昔からあるわけじゃないんですけど、うん、めっちゃ美味しくて、うんうん、もういつの間にかもうね空港の、
そうなんですね。
山口さん僕も結構やっぱ甘いの好きだから、うん、なんかしょっぱいお土産みたいなの多分あんま目に入ってない。
目に入ってないですね。うん、
これね焼きとうきびね。こうね、
それはもうしょっぱい系なんですよね。
ちょっと想像つかないですね、そのカントリーマームが甘いから、
うん、
あれざま
食べてみたいなと思うんですけど、私もこれ初めてです。こう焼きとうきびは食べたことあります。なんなら菓子本とかにも入れたことありますね。
大通公園名物、
なんか札幌の大通公園で焼きとうきび屋さんあるんですよ。でもそれおかき屋さんと私あんまり結びついてないんですけど、
おかきの味がするんで、ちょっと
まあまた開けてみましょうか。見た目はね白っぽいカントリーマ
ム、ね、でもカントリーマムの匂いですね。
あ、でもちょっとその香ばしいというかトウモロコシっぽい匂いしますね。
食べてみます。
はい、いただきます。
いただきます。
うんうんうんうん、
うん、
うん、
うん、うん、大きい、
いや美味しい、
うん、
うん、
え、どうしました、
もう一回いいですか。
もちろん、
うん、でもかなりさっぱりとしてますわ。
いや僕結構好きでこれ、うん、
うん、
なんか言い方あれかもしれないですけど、こうホットケーキとかそういうのを作ってる途中のやつあるじゃないですか。
ちょっとわかる。
そう、それの味にちょっと似てるというか、
わかるわ。
わかりますよね、うん、なんか
あれ、
え、
何にもわからん。
何にもわからんってどういうことですか。その
トウキビの味が、
トウキビの味もしないし、カントリーマームの味しかしない。
マジですか。
マジで
普通のカントリーマームってことですか。
うん、いやいや、トウモロコシ、
まあまあそんな、いやトウモロコシでもしますよ。
でもあれかも、俺さ、
はい、
普段食わないんですよ、きっとあのトウモロコシを。
あ、まあ、トウキビの唐揚げとか
も、ま、そう好きとかでもなく嫌いでもなくっていう理由でなんですけど、うん、それであれかも、その俺焼きトウモロコシを感じない人間なのかも、
うん、あ、じゃあ食べ慣れてないと匂いわかんないかも。
何もわかんない、
味がそもそも知らないと認知できないというか。
そう
でもそれはでも知って食ったことないわけじゃない
食ったことないわけじゃないけど、
うん、確かにあのほのかではあるので、
ま
あ、
ほのかじゃない、
そのめっちゃガッツリって感じはないですけど、うん、でも
いい塩梅だと思いますけどね、
うんうん、結構でもわかるけどな。
スパイスカレーと一緒で、うん、ちょっとやっぱりスパイスになれないとスパイスのうまさわからんっていう、
うん、
ああ、
なるほど。俺もこれからいっぱいトウモロコシ食って、
はい、
カントリーマンも分かりたいと思います
。分かりました。
確かにスパイスカレー最初分かんないけど苦いかもなって思いますよね。辛いとかじゃなくて、まあまあ、
だんだん自分の中でねこう処理されていくとこう美味しくなるというかね、う
ん、ああやっぱトウモロコシの鍛錬足らんかったわ。
いやそんな鍛錬が必要なもんでもないと思うけどな、
味覚をね訓練しないと分かんないやつあるから。
訓練しなきゃ。
なるほどね。
金木犀も私東京に来て6年か5年後にやっと存在知りました。匂い、
ほらやっぱそうじゃん。
なるほど、
うん、友達が、まあ、旧ツイッターですね、ツイッターでな金木犀の匂いって書いてて、
うん、
秋ぐらいあーってな、どういうことって思ってたんですけど、
うん、
なんか9月からだとなんか誰かがシャンプーのいい匂いするなみたいな思ってたんですよ。
はいはいはいはい、
それが花だって気づいたのだいぶ経ってからですよ
ね。あ、なるほどね。やっぱりその自分の中で処理されないと実際感じてても感じれないんです
よね。俺もやっぱり少年時代は金木犀なんか感じたことなかったもん、
ね。まあでも確かに子供の時はそんなに気にしてなかったからあんま覚えてない。
興味ないでしょ。その
ない
。お花の匂いなんかどっちかってさ、もうトルネコの大冒険とかさ。
まあ確かにそっちの方が興味あったかもしれない。
トルネコの匂いしたらさ、
トルネコの匂いわかんないですけど。
なんかこう油のなんか吸えた匂いがするって。
いやそんな嫌な匂いじゃないでしょ。それね、結構。
あ、でも風上に動物がいるみたいなのとかはすごい敏感だったかも。うん、あ、
それはやっぱ北海道だからね。うん、
で私よく大自然の、うん、危機一髪みたいな話よくラジオとかしてるじゃないですか。はいはいはい、
まああの熊にね、あった話とかね。
鹿にぶつかりそうになったみたいな話とかしたと思うんですけど、うん、はい、あんまり休みのさんとかもピンときてなかったじゃないですか。 山口さんは一緒に道東行ったことあるので仕事へね、
うん、
なのでちょっと伝わるかなと思うんですけど、うん、北海道の大自然館、うん、今回住野さんと道東とかなんか帯広とか、まあ、そっから帯広から女満別空港とかに向けて、
うん、
とにかく自然をバーッと巡ってたんですよ。
女満別っていうんですか、上の上の方ね。
まあ、一番東やんのから中標津空港の東やんのから、まあ、とりあえずね、
うん、
北海道オホーツクの方にある空港ですね、
はいはい、
そこをこう帯広から目指して移動していくっていうプランだったんですよ、うん、
はいはいはい、
それでね山見たり湖見たりとかね、うん、いろいろしてたんですけど、うん、それでもうさ、私がよく言ってる山の中のさ、うん、熊の怖さとかさ、
うん、
鹿とぶつかったらどうしようみたいなとか感じれたと思うんですよ。
いや分かったわ、やっぱそのちょっとチャッチな自然じゃない
です、ね、いやチャッチじゃない、
いやマジでその、うん、なんて言うんだろう、自然感がやっぱちょっと違うかもっていう、うんうん、もちろん新潟もね ある程度自然あるんですけど、うん、やっぱちょっと北海道のその自然豊かなとこってちょっとそのもう違いすぎるというか、もう圧倒的、
もういるものも違いそう本州とは。
いやもうなんかそのなんか森自体のねなんか説得力みたいなのが全然違うというか、うん、その本当にここに深く分け入って入ったら、うん、本当にもうどうしようもないだろうなって感じが
あるか、うん、鹿とかがめっちゃいるんですよ、
うん、多分見ましたもん、そのこうやって僕が運転してたんですけど、うん、運転しててここの鹿出るんで本当鹿がバーって出てきたら本当にもう危ないんで、
うん、
そのよく見ててくださいね、私も見ますんでみたいな出て、あまあ鹿ね、でも鹿そんなまあって思ってたら、
うん、
その道中しか2回出てきましたね。
ああそうなんや、うん、
え
その道の真ん中にっていうこと。
いや真ん中ではなくてその側面に
側面に、はいはいはい、
ってなったんで、
結構好きに渡ってきちゃうんで。
そうな、
さあもう安見さん鹿を検知してなくているのに、
鹿を検知、
いやそのやっぱりその
いますって言ってえあ本当だぐらいの、
うん、そうそうそう、そのやっぱり基本的にやっぱその自然に紛れる色をしてるので、
うん、まあそうやな、
そうそうそうそう、うん、それはやっぱり本当にやっぱモンゴルナイスさんがもう真っ先に見つけるというか、
ね、
あそこに来ていますみたいな、
ね、ああすごいね、
そうあのね飛び出してくる可能性あるものは全部ねうわっと思うんだけど、安村さん、うん、猫を見つけるわけ、すごくすごい早かった。
あ猫は分かりましたよ、ねね、猫がねドンドンドンドンってこう渡って可愛い、
チンケなね、そういえば北海道の土地感に比べばチンケな、
いやいや北海道のやっぱスケール感で生きてる猫ですから。
確かに酪農家さんの家にね猫ちゃんいっぱいいるんですよね、
ネズミ取るからね、
そうそう、あと猫ちゃんもさ牛にくっついたりして寒いと、
うん、
なるからいるんですよ。
いいですよ。なんかでもその道中本当山道運転してたんですけど、
うん、
でそのオンゴレナヤさんが、
うん、
ここの道なんかその昔怖いことがあったと、
もしくは普通に階段というかねしたんですよ、うん、
あ階段ね、
そうそう、うん、このなんか山の中で、うんまあ、2個階段があるんだけど、で私1個しか体験しないけど、それ1個をこうみんな喋ろうとしたんですよね、
うんうん、でそれの内容っていうのがで本当に山道というか結構山を分け入って、
うんうんうんうん、
で本当に誰も本当動物ぐらいしかいないところで、
はいはいはい、
そうそ
う民家ないですもん、峠みたいな感じのところですよ。
でそこでその昔そのおばあさんが夜にいたと、
お
そんなとこにおばあさんいるわけないっていう話をしてたら、うん、そこの道におばあさんが現れた
そう、もうさ、うん、心臓がギーッマジ怖かった。
何色？その青白く光ってた
とかじゃなくて、いや普通に多分紺のパーカーみたいな、なんかそのナイロンジャケットみたいな着てたんで、でいるじゃんってこんなとこにいるはずない、うん、本当にそれ行ってる途中に、うん、さーっとおばあさんがこの横にいたんですよね、道の横に。だからなんかちょっと笑ってしまったというか、
顔見た、
顔は結構前傾姿勢だったんであんま分かんなかった。
スマホで電話してましたよ、う
ん、ああじゃあ生きてる人だ。
いや生きてる人
だ、ね、うん、おそらく冥界、うん、と電話してる可能性もあるけど、
いやでもだからその、うん、階段もだおばあさん事実ただおばあさんがいただけなのかもねっていう気持ちもした、ね、
う
ん、
そうそう、それちょっと安心したけど、うん、でも怖い話してる時に急に同じシチュエーションでおばあさん出てきたから
そうそう、
もう私だけもう心臓の鼓動のさ高鳴りがやばくて、うん、でもまあ大体、まあ、こういうとこ荒れてる人は次の、
うん、
なんか林道とかで車止めてるよって言ったら本当にまあ車あって、
ああなるほどね、
そうそうそう、サンサイトに来てんだわ、
ね、ありますよね、うん、たまにね。でも話戻りますけどね、 その我々その2日目、うん、松山千春の、うん、あれなんていう記念館みたいなとこ、
まあ、道の駅ですね、あのふるさと銀河線の阿修羅駅跡地にできた、うん、あの記念館で阿修羅21世紀なんかホールみたいな、
はいはい、まあその道の駅も兼ねてる、まあ、松山千春の、
うん、まあなんか雰囲気はあるね、
その駐車場降りたら流れてるんですよ、
千春が
果てしないって、おー流れてる、
大空と
って思って行ったら、うん、まあ、止まって、うん、あこれずっと流れてるわけじゃないんだと思って、うん、見たらその店の前にね、うん、石碑が立ってるんですよ、うん、松山千春の顔がこう彫られたのとはその歌詞、
うんうん、
あの空とだ、空と大地と
大空と
大地との
間 に、
うん、
あのまあ代表曲ですよ、
うん、あれタイトルがいつもこの曲タイトル忘れちゃうんだよ、この歌で生かされてきたの、
とが多い、
生かされてきた
の、この歌でね頑張ってきたあ大空と大地の中でだ、
あ、なんか、うん、でその石碑の、うん、あの、ま、手のひら、あのよくあるじゃないですか、はいはい、この芸能人とかがこう手を
なんかね、お相撲さんだからでかいからわーみたいな、
浅草の道端とかにさ、うん、あの、そうそう、芸人さんのやつあるみたいな、
あるね、
そうそう、うん、多分松山千春の手のひらの真ん中に、うん、その石碑の手の真ん中にボタンがあって、うん、
確かに緑色のね、
そう、それを押すと、うん、でっかいスピーカーで、うん、果てしないってこの流れるサービスになってて、
うん、最初のねもうイントロからね、てんてんてんのところから始まるんですよ、
う
ん、
そうそう、はいはい、だからそれがねすっごいなんかね良かったというか、うん、
これ石碑のデザインも良くて、阿修羅だからやっぱ足の形とかも乗ってて、
あの阿修羅って足って字が書く、
足によ、
あの植物の足か、
いやあの
本当の人間の足、
フットですね、はい、
これがこの石碑なんですけど、
おえ手はどこ、
手は
手じゃないか、
いや手です、
手だよね、
あ本当光ってるやん、
そうそう、
これあれやん、あのドラゴンボールの人造人間19号20号や
あ手からね、
赤やけど、やつら
は歌詞も松山千春のあの手書きの歌詞のやつが、
へ、
石碑に彫られてて、あとこれ道の方とかに向かってるんじゃなくて、うん、その道の駅の店内に向かってる石碑で、なんかそれも不思議でしたよね。
ああ、ね、確かにね、
発信する方向が、
そう
そうそう、
この店に来てくれた人に向けてのなんかやつで、ちょっとこういうの面白いじゃないですか、押したら、自分が押したら曲が街に向かって流れる
そうそう、結構でっかい音で流れて、なんかね良かったです、そのなんか本当にやっぱなんかスター、うん、地元のスターなんだなっていう感じがあって、
はいはいはい、
僕そこでね、あの松山千春があのでっかい吹きの下にいるっていう缶詰をね、買いましたけど、
そのあの阿修羅の名物でラワン吹きっていう、人間背を超える竹のでかい、
なんかね傘になりそうなね、そうそうぐらいのやつ、
これはねでも北海道旅行を決まる前から僕ずっと欲しいなと思ったんですよ、パッケージがすごい良くて、それはあの買えてよかったです、現地で、
これ売ってるかどうか、これ安見雄さん前から欲しいって言ってたから、うんうん、これ売ってなかったら買えそうだとって、私道の駅の人に電話して聞きましたもん、
事前に確認してくれたんです
よ、優しいね、
ありがたいです、
は
い、
泥棒などにね、
うん、いや泥棒じゃなかったんですよ、
心優しき義賊、
いや泥棒じゃなかったけどね、
あとその電話した時はまだ泥棒じゃないからね、
あそうか、
まあ、確かに、まだ
後も泥棒じゃないからね、
今も泥棒じゃないからね、うん、
ね、いっぱいあるよってこと言ったんですけどね、うん、いやそれラワンブキ、ラワンブキすごいね、よく考えたらでかさが、
いやなんか2メートル以上にはなるでしょうね、
アジョロ、アジョロホームページ、ラワンブキの様子をねいつ毎年アップロードしてくれてると思うんで、皆さんブログとか見てみてくださいね、
スケールがすごいな、
いやでもほんとね、ほんとすごかったですよ、あとあそこね一番すごかったとこ、
何
いろいろ言ったからな、
硫黄山、
あ、あ写真でちょっと見たぞ、
アトサヌプリですね、
そうなんかアイヌの言葉では、うん、アトサヌプリ、
そうそう、うん、で看板だと硫黄山、
硫黄山、
まあ、でもアトサヌプリで地図出てきますね、
もう正式名称がそれなのか、うん、まあ、ともかくその、うん、そのモンゴル人さんがこの硫黄が湧いてる山があるんですよ、
うんうん、
そうあのゴールデンカムイで出てきた場所とかに行った方がみんな漫画好きだから、
なるほどね、
嬉しいかなと思って、うん、こうアトサヌプリとかのね、
そう
行ったんですよ。
で、
あとシャワンチワップ、
まあ、そのギャラクシーさんも新玉さんも僕も、うん、その結構モンゴルさん、モンゴルナイフさん任せというか、
まあまあね、
うん、そうそう、で、ああじゃあじゃあそこ行きますかっつって、うん、で硫黄が湧いてるってあんまり想像つかないんですよ。
まあね、なんか温泉に入ってるぞみたいなのは聞くけど、
そうそう、なんかよく温泉と硫黄の匂いみたいなのあるじゃないか、うん、だからなんかこう 岩の間からなんかちょっとこうポコポコってなってて、まあそうね、煙が立ってんのかなって思ったら、うん、なんかねもう自然界じゃ考えられないぐらい黄色いなんかまあ異様ですよ、うん、それがもう山のあちこちにでっかいその異様の塊からもう湯気が立ち上がってて、
これもう写真見たけどあれほんまに岩みたいな大きさしてるな。
そうそう本当
に人間より全然大きいよな。
でかいですよ。
そうなんですよ。
もうシプリームじゃないと許されない色合いのもんが自然界から湧きですよ。
真っ赤っきでしかもなんかその山もやっぱりその多分地質とかのせいで植物とかも一切生えてなくて、う
ん、ないよね。枯れちゃってんすよね。
そうでなんかその岩とかももうなんかもう全然別世界みたいなところで、うん、すっごいそのすごい感動した
というか、それ吸って大丈夫なんですか？
あんま吸わん方がいいですよ。そりゃ、ね、硫化水素ガスかもしれないですけど、うんうん、ただまあね、うん、まあ風吹いてねわーっと散ってますから、
うん、まあその観光でまあ別にさーっと行って回るぐらいだったら、
う
ん
う
ん、
まあ見れるようにはなってる。
そうです
ね、はい、本当危ないところはもう立ち入り禁止で、ね、うん、いけないようになってますけど、うん、なんかねそこやっぱ行くたびにこう東京から人が来ると連れてったりとかするんですけど、うん、道東のすごいとこ何個かやっぱ見せたいところってあるんで、まあ行った上の子池とか、ああ、
はいはい行きましたね。
そうそう、うん、やっぱおもろいところいっぱいあるんで、うん、でも硫黄山やっぱりね一番みんなびっくりするんで、
うん、本当に
あれはちょっと羨ましかった。
びっくりしました。何のイメージもしてなかったんで、うん、そのすごいですよ本当に、
ね、誰も期待しなかったですよね。
いやなんかふーんまあまあ行きますかみたいな感じだったんで、うん、なんかその舐めも含めてびっくり。
なんかその時だけさ、もう俺あらたまちゃんずっと寝てたっつったけどさ、うん、その写真だけあらたまちゃんの目パッカーン開い
とった。そう、めっちゃ元気。
あらたまさんとか、うん、ギャラクシーさんとかも、うん、なんか私トイレ行ってから一回そこ駐車場ついてトイレ出てきたらもうみんな、うん、もう地球は終わりだって言ってて、ずっと
ギャラクシーさんですらやっぱテンション上がってました。
そうなんや。
これやばいってってずっと言ってて、
いや本当にあの不思議な体験というか、い
やそれ面白そうやな。
なんかこれが結構その世界的な名所じゃないの変かもって思いました。
う
ん、まあ一応国立公園とかなってんのかな、うん、でもそんなにみんな北海道で思い浮かべる場所ではないかもしれないなみたいな。
本当にそのおかしいというか、うん、その異世界地獄の門とかあるじゃないですか、はいはい、海外にずっと炎が吹き出してるところみたい なんかああいう感じでなんかそのめっちゃ世界の中でも珍しい場所としてなんか存在しないと変かもってぐらい。
いいっすね、
面白いんですよ。あの温泉のお湯みたいなのも足元からボコボコボコできて、あと足も熱くなってくるんですよ、だんだん地面熱いから、
まあまあその触ったらね火傷するようなところね、
う
ん、いっぱいあるんでそこは。
そうなん、硫黄が熱いってこと？それともなんかその
もう熱い
まだ別のもんで
温泉も出てんですよ、
まあ、
近くに河合温泉っていうもうそこの硫黄山のところからの温泉が湧いてる施設もあるんですよ、
うんうん、
そこの温泉もすごいからちょっといつかみんな使ってほしい。
俺もそっち行きゃよかったな。
いや本当に良かったです。
ついてき
ゃ
よかった。
山口さん、うん、好きだろうなって思います
し、うん、いやそういうのが見たい。むしろそういうの以外はそんなに興味ないか
も。いやでも本当にすごかった、
うん、足元からってグツグツグツっていきなりなんかあの突然出てくるんですもん、新しい穴みたいな開いてポーって。
そうそうそう、でやっぱねどんどんどんどんねちょっとずつ広がってるらしい。
え、じゃあもう日本終わりやん。
だからまあいやそこまで分かんないですけど、
特にね第二硫黄山とかね裏にから行くと、うん、なんか人を見た温泉とあったりとか、
北海道まあ危機なんじゃん、いずれ、
うん、何億年か、いずれかはそうなるかもしれない。
でもねすごいから見に来てほしいな。
いやすごかった、うん、これは良かったです。
いやーこっちの班はね、まあ、そんな感じ、うん、大自然満喫スープカレー爆食いコースっていう感じだったんですけど、うんう
ん、こっちはね、はい、割とねあの2日目はあれなんですよ、その結構帰りの飛行機の時間の関係だったりとか、
うんうんうん、
なんかそのレンタカー返す営業所結構混むよみたいな事前情報もあって、なんかねあんま満喫したというよりかは、うん、帰りながらご飯美味しいもの食べてみたいな感じで終わっちゃってるんですよ。
なるほどなるほど。
そうそうそう、だからね別に言うことは、ね、特にないんですけど、
なるほど、
強いて言うなら、
はい、
あの六花亭のなんか本店、
はいはいはい、本店ですか。
そうそう、あそこのなんか美味しいものがあるっつって、うん、ホットケーキがな結構美味しいよみたいな感じに聞いてたから、
は
い
は
い
はい、みんな食べてますよね。
食ってた。
それ食べても美味しいってなった、
うん、
後に持永さんっていうね、
うん、
デザイナーさんも一緒に行ったんですけど、持、ね、はい、永さんがこう店ふらっと出た後になんか金があったから、
うん、
金があったんですよ。
おー、その鳴らす金の方ですね。
そ、
はい、
でそれをなんかふわーっと言ってさ、
うん、
なんかさ思いっきり引っ張るよんの、
うん、
あの普通だったらちょっとカーンって出
す。まあそうですよね。
でもなんかね、うん、何もとか思いっきり引っ張り
ガーンって、はい、
したらさドカーンみたいな音が街中にファーンって響き渡って、
え
びっくりしてさ、ムンクみたいな顔になって持ち上がる、うんうんうん、それで終わり。
何それ。その金もそもそも何
わかんない。
まあなんかよく恋人たちのなんちゃらみたいな金が置いてあると思って観光地ありますけど、
結構金は置いてあるんやけどさ、そんな思いっきり引っ張る人いるんやと思って。
そう、あとその金って普通横じゃない、そのガランガランガランだから。
もうじゃあそう動かしたんかな。なんせさすげえ勢いで鳴らしちゃった
。でもすごい金鳴るとこありますよ。千葉の絶景みたいなところにお寺の鐘みたいなやつあって、それをカーンって鳴らすと、うん、もう頭ギーンってなるみたいな。
それが本当にね、もう都会のど真ん中にあって、
まあ、で結構びっくりするでしょうね。
あれ重く鳴らして何やと思って、
本人もびっくりしてた、
本人もびっくりしたし、俺も何やって思いながら帰った。
大した話じゃない。
あとはまあまあご飯ですね。
まあまあまあそうです、
ね。まあ言ったらそのほら、帯広の方はさ、豚が有名だからさ、
う
ん、
そうですね、
豚の死骸を焼いたやつを、
いや豚の死骸ないけどね、
確かに魚の死骸もね、
まあまあまあ言うとそうだけどね。
で札幌方面、うん、まあ、あの新千歳のちょっと違うんですけど、はいはいはい、まあ、そっちの方行ったら、うん、まあ、イクラとか食べたいなとか、
まあ海鮮いいですよね。
だからもう鮭のその生命の可能性いっぱいあるやつを食べたりとか ね、
卵ね、
そうそ
う、う
ん、生命のね可能性だったものが、
まあまあまあね、全部無駄にしてね。
いや無駄じゃないですけどね。
いや私は血肉となりますから。
そうですよ、はい。
いやー確かにそういう海鮮系食べませんでしたね。
まあ、確かにあんまり我々はそのもう飯とかはそこまで、
うん、
あのね、でしたね。
なんかあんまりみんな食欲なかったかもな。
まあ普通にご飯は食べましたけど、
あの、ね、1日目にいっぱい食べたじゃないですか。
そうですね、う
ん、でみんな結構胃をやられてたんかもしれないね。やっぱ2日目にモリモリっていう感じに、うん、
確かに。
あもう2泊3日に経っちゃう。でもマジで食べてましたね、
うん、あいや食ってたよ。なんかそのもうせっかく来たから食おうっていう、本当にそのトロフィー集めみたいに雑に食ってたからな。
スタンプラリーみたいな。
ゾンデもっていかに自分たちが一番うまいもの食ったかっていうのをやっぱり、
まあ、やってた。それはやってた、ね、
戦いやってた、
うん、すごい。あのでも全部自分は行ったことあるところだったから。
いやそうですよ。
なんかすごいヒヒヒヒヒって見てた。
そうですよ。
でもあれだけ羨ましかったの、あの夜食べるパフェ。
あ締めパフェですか。
そうそう。なんかその文化ってやっぱり北海道から
札幌発祥って言われて
る、札幌発祥って言われてるのもあるし、俺甘いの好きやから、
はいはいはいはい、
そういう雰囲気も込みで。
なるほど。
ちょっとそれはねやりたかった。
まあなるほど、
ね。まあ突っ込んでそうですよね、締めパフェ。
なんか30分ぐらい並ぶ
って。あまあまあシチュエーション込みでね。なんか佐々木も佐藤もなんか今
佐々木も佐藤、
そう、な多分みんな
佐々木も佐藤、あその締めパフェ屋さんの名前ね。
名前か、うん、はいはい。そう
なんか有名なとこ佐々木
で。ベイスターズの話してんのかな。
あ有名な佐々木とか、あとなんか姉妹店佐藤とかあるんですけど、
うん、
なんか。今よりも混んでない時になんかどっちも行ったことあるんですけど、確かにうまくて最高ですよ。しかも夜に食べるっていうのが、
ね、なんかいいよ ね、まあ
確かにね、
うん、雰囲気がね。
ちょっと夜飲み会とかってアイス食べたいなみたいな時とかに、
あいいです、
ねね、なんかさその飲み会の後にアイス食べたいなっていう飲み会ってさ、うん、素敵やったやろな。まあ、そんな飲み会したいわ。
まあ確かに、うん、ラーメンよりそっちの方がなんかいい、
みたいなさ、男だけがさ、じゃあこれだって脱いからもうなんかラーメンか、うん、みたいな雰囲気じゃないやろな。ちょっとおしゃれな雰囲気で終わったのかなっていうさ、まあまあ、
そうでしょうね。なんかちょうどいい飲み会っぽいです
ね、
うん、
羨ましいよな。
まあ、観光用なのかもしれないですけど、うん、いいですよね
夜パフェね。
あの夜パフェですけど、うん、誰も行ってないかもしれないですけど、やっぱ雪印パーラー行ってほしかったな誰かしら。
ああ
そんなある、
これ言ってましたね。
そう雪印の
パチンコ屋さん、
まあ
でパーラーそうなの。
ね、あなたはじゃあの玉あのパチンコ玉場に行ってください。
玉場
玉場
玉場ってあのね、玉場じゃらじゃら洗うところですよ。毎日玉洗ってんですから、
う
ん、
玉場っていうの
がある。あそうなんや。
玉場っていう
あれ自動化されてないんだ、うん、
そこでじゃらじゃら洗いに行ってください。
いやごめんなさい、
そういうね、
そのパーラーじゃなくてね、
玉場の地獄っていうの。違う違う違う、あの玉場地獄、
ちょっとしたそのジョークですからね。やっぱラジオ盛り上げ
てすごい面白かった。今盛り上がって玉場地獄に、
だから今この話題が出てすごいよかったよ、
うん、いやいやもう何ですか雪印パーラーって。
いや玉場地獄話したいじゃん。あの世に行ったら、何何私はあのストロー万引き仕掛けた玉場地獄、
そこに行きます、
うん、なんで
パチンコの玉をずっと洗い続ける。
なんであっちパチンコあるのか。
鬼たちがパチンコする。
鬼たちは自由だから、
うん、
まあまあそうか、
人間が不自由してるだけだ。
地獄の地獄の公務員、ね、鬼たちのために、ね、
パチン公務員だったんだ、
うん、そうそう、その雪印の、あるんですよ、パフェとかが食べれる、まあ、サンドイッチとかもサンドイッチあったかな、昔はあったけど今どうか分かんないけど、うん、でっかいパフェとか食べれるんですよ。
お
うもう雪印の美味しいクリームを使ったパフェみたいなのがもうあって、もう種類も多すぎてちょっともう意味分かんなくなっちゃうんですけど、
まあ、言ったらね、そのもう楽 酪農の専門でやってる会社ですからね。
なんかそことかのやっぱパフェ夜もいいですけど、やっぱ昼間にそこで食べるのマジでいいんで。
なるほどね。
パフェのクオリティすっごい高いんで。
まあまあまあ、でも
東京でも食うかな。
東京で食えます。伊予山は東京じゃ見れないけど。
そう、伊予山はいいな。
あのね、道東だったらね、うん、もういっぱい面白いとこありますんで、紋別とか言ってでっかいカニの爪見たりとか。
そういうとこをねやっぱ見ていかないと。塩酸の湖とかもないの。
塩酸の湖
あの二酸化マンガンの、天然二酸化マンガンの酸性の湖はありますよ。
え、
あー、あの物が腐らないっていうね。
じゃオキシドール入れまくったらもう酸素だらけになって、
もう爆発です。そう、同じ話確かさ、その湖
なんか知ってたかも。
そう、 鬼酸素になるってこと。
我々は行かなかったんです。あの今回のルートだとちょっとなんだっけ、なんか理由があっていかなかった。
もっと晴れてる時に見た方がいいかもねって思って。
あ、そうそう、あ、天気のね、
はい、なので阿寒湖の方行ったんですよね。まあ近いんですけど、阿寒湖で、あのアイヌコタンとかの観光地、やっぱゴールデンカムイとかみんな読んでるんで、うん、そういうとこ辿ったら面白いかなと思って行ったんですけど、うん、行く途中にあるオンネ島っていう、まあ、アショロのねところなんですけど、うん、なんかもうその二酸化マンガン湧きまくりの不思議な湖あるんですよ、うん、でっかい巨木とかが沈んでんのが見えるんですよ、うん、分解されないであるから、うん、そういうね不思議な湖があるんで。
そうそう、水の中で腐んないんですって。
それすごいな。
で行く前の道がちょっとねオフロード的な、なんかすごいね運転怖いなともちょっと思ったんで。
なるほどね。今回
なんかね、うん、前にあの一緒にロケ、
はいはいはいはい、
仕事ロケ行った時に行ったところも、うん、なんかすごかったよな。
そう、オフロードは上の子池のね、池の道すごかったですよね、うん、穴がすごくても、
そう、あともうなんか霧で何も見えんっていう。
あ、あ、それあれ摩周湖ですかね。
摩周湖といえば霧ですもんね。
もう
ね、
何にも見えん。
あの日は特にすごかったですね。
そうで天気も悪かったん
よ。なるほど。
で悪いけどマイクかっつって、はいはいはいはい、行ったらもうマジで何も見えん。
いや、そこで天気悪かったら、その北海道の自然なるところで天気悪かったらやばいですね。
そう、サイレントヒルや、
うん、
なんかたまにさーっと青い水見えるのも怖かったけど、怖かったでも真っ白こって神秘的な予想楽しいみたいなね。
なるほど。
なんか晴れてる時は見ないようにしようみたいな言い伝えもあったりして、
ね、じゃあ良かったのかね。
そうです、そうです、うん、不思議なね言い伝える湖ですから、うんうんうん、もうねそんな感じで結構ね満喫コースって言いますか。
いや良かったです、
うん、楽しそうです
よね。良かったです。
また行きたいですけどね。なんか全然違うね、稚内とかあっちのね、みんな車運転好きだから、あの稚内とか行くオロロンラインって今言わないかもしれないけど、札幌の方から稚内に向かっていく日本海側の道とかも本当にすごいんで。
あ、もうそのまっすぐというか、そのもうずっと行けるんですか。
そう、まっすぐではあるし、うん、なんかもうまた全然違う種類の北海道大自然っていう感じで、うん、
なるほどね。
私が前行った時も、え、なんかすごい、なんか天国って思っちゃったもん。
何回かいいビューが広がってる
とか。そう、運転好きな人だったらめっちゃテンション上がると思うんですよ、うん、
北海道運転楽しいですからね。
僕はね、でもね、あのまっすぐすぎ、
うん、
道まっすぐすぎてもうやることないやん
運転。まあまあまあまあ、ちょっとその、ね、ちょっと曲が
っ、もっと曲がりたかったかも。
なるほどね。じゃあうちらと同じルートだったらいっぱいカーブあったから
。山道はもうぐねぐねです、う
ん、ぐねぐねやろね。俺知らなかったんですけど、全部そうか分かんないけど、
うん、
あれ高速道路がさ、
あ、バイパス、
うん、一車線しかなくない。
ああ、でもあれ高速じゃないじゃないですか。
あ、全然、あの
高速乗ってないから分かんない、ね、
あの帯広から新千歳空港の方に行くまでの高速道路も一車線なんですよ、
はい、
基本。たまに追い越し車線が出てくるみたいな仕組み、うんうんうんね、あ、こんなんなんやと思って、
はいはい、ああ、なるほど。
でそこにだから、その前に結構トラックとかいると、うん、まあ律儀にさ、やっぱりお仕事だから守ってるんですよ。
まあまあ、それはそうです。
やっぱり怖いじゃん、前にトラックがいると。
まあある程度車間と距離取りますよね、
うん、だからそこで結構みんな追い抜くんですよね、
う
ん、
はいはいはい、はい、
2車線の追い越し車線が来たら、まあまあ、抜いて前に出たいよっていうのがあるからやってて、
は
いはい、で俺も前に2車線来たから、
うん、
じゃあちょっと追い抜くかって、
はい、
追い抜いたんですけど、うん、そしたら前の前の前ぐらいにあった車かな、
うん、
がさ、こう追い抜いた瞬間にさ、ブワーンって行きよったの、
うんうん、
多分飛ばしたくてもううずうずしとった
のね。あ、まあたまにいますよね。
ブワーンってやった瞬間にさ、俺の前の車からさ、ピコってさ、上にパトランプがついて、
お
ワンワンワンワンってそいつをさ、ビャーンって迎えに行ってさ。
なるほどね、
最高。
やっぱいるんやって、
まあ、覆面パトカーという
か、ね、うん、やっぱり、ね、いっぱいいますよ。
そうらしいね。なんか田舎やから、
はいはいはいはい、
そんなになんかこう みんな飛ばしてんのかなとか、
うん、
交通ルールもなんか合ってないようなもんなのかなみたいなちょっと思ってたんですよ、
うん
で。バチバチに守っとんな。
いやそうですよあの。うんなんならね警察の方めっちゃあの新千歳方面とかにはいっぱいいますよ
そうそうそういて、うん、結構びっくりした
やっぱその、うん、なんだったらスピード出したくなるような環境ですからね
そう、うん、そうそうそうそう。
鹿もいるからみんなマジでスピード出さん方がええ、
うん
それはそう道は特にそうやろうな
そうですね、
うんうん、高速の時のさでも動物ここで出てきたらやばいよっていう緊張感すごかったか
もあ山道もあんのか、
うん、
いやありますね確かに本当にもう出てきたらなすすべないだろうなっていう、う
ん、だって後ろ後続車もいて、うん、正面からも車来てるからもう急ブレーキも不面し怖
その時もう行くしかない、
うん、
いやでも鹿とかだったらもう行ったら当たり負けするんじゃないですか車によりますけど
そう鹿とのなんかぶつかり事故の写真とか見るとえ助手席にいたらもう無理じゃんって思っちゃうんですよ私助手席に座ってたんで、
うん、
も
う
これ運命やばいなって思ってましたよ
だからやっぱりハイエースとかさ、うん、前のなんていうのこのエンジンルームがないようなさ、
うん、
やばそう
車だったらやばいかも、
ね、あそうですね
軽トラとかもやばそう
そうですね軽トラとかもやばいですねやっぱゲレンデとかだったらもう潰せるかもしれない
潰せるかもしれ
ん
けど、
ね、めっちゃなんかないんですかくちばし長い車いやあのカングイガルノのカングイガ
ル突き刺す車ってこと
レイスティンガーみたいな
ないんですかあの前にフォークみたいなやつがいっぱいついてて
ダメだって
それフォークリフトとかだったらね、
うん、クラウンとかの先にさ、うん、もうめっちゃさフォークみたいについてるやつないじゃないと安心して走れないよ
あ楽しかった
ですね、うん、疲労もねあんましないでそうそうそう過ごせたんでね、うん、東京暑すぎて今ちょっと
暑いな確かに
怒りの角生えてきてますけれども
暑いですね
ただちょっとずっとねやっぱ柳田さんが寒くて震えてたってことが面白かったですよね、
うん、あいつずっと震えとったぞ震えてた上着あんねやろってたらありますありますって言ってずっとさなんか目がもう
ずっときょとんとした
顔してした顔してさそうそうガタガタ震えて
で唇の色も紫になってちょっと震えてて、う
ん、怖かったわなんかあの固定時間のさ移動が結構距離あったじゃないですか
ありましたね
森の中
歩くみたいな、いや、ありましたね
あそこでもさなんか一人で歩いてんの半袖で夜よでもう夜なんかさもう何度あれ12度とか
いやもう全然
ですよ、まあ、結構
寒かった息白かったですから
ね冬みたいな、うん、そうしかも荷物を取りにその自分のコテージというかさ、うん、とこに戻ってで、はいはい、また帰ってくる道中だからさ、
うん、
そこでさ上着取りゃいいやんか
まあまあまあそうです、
ね、取らずにさまた半袖でさガタガタ震えながら歩いてる
ファッションのこだわりがあったんでしょうね、うん、
あるのか
俺その時車でさ移動してたから、
はい、
もう乗りやっつったら、うん、そりゃそうでしょうって言ってさ乗りよ
え最高
狂ってる
やっぱ面白いな柳田さん、
まあ、柳田さんってよくわかんないですからね
だからなんかそれ以来ちょっともうね、はい、柳田って呼んでるもん
なんか山口さんずっと山柳田さんの写真ずっとアップしてたもん
そうそうそう確かにな
んかずっと目がうつろうでさ、
うん、
寒そう
寒そう
頬もこけてね
なんか食いすぎてギブアップしてる写真それをみんなコラみたいに使ってさ
あそうそうそう
ずっと使われてたね私とも合成させられた松山千春と私あ
それ僕がしました、うん
なんかすごいね柳田さんが寒そうだったっていう記憶がそうそうそうみんながさ寒さを舐めてたよね
まあ舐めてた、うん、夜そんな冷え込むとは思ってない、
まあ、一応ね薄手のなんかこう羽織本ぐらい
聞いてたからだからまあなんならもっと冬の上着でもよかったけど、うんまあまあ持ってきてるから大丈夫だよみたいな感じでは、う
ん、私何回かみんなに寒いですよって
言ってくれてたね
そうそう、
うん、
なのに半袖の人がおるわと思ったら柳田さんだった
そうそう
そうそうですよ彼はそうですよ
いや本当にもうあんぐらい寒くていいわ東京も夜はあんぐらいになってほしいわ本当
涼しかったもあるしなんかこうなんて言うんだろうなカラッとしてるというか湿度がやっぱりちょっと違いましたね
なんかそうねあんまりジメジメした感じじゃなかったもんね、
う
ん、
そうですね案外ねでももうすぐね梅雨にこっちはなるから
まあね
それの記憶で ね梅雨乗り切りましょう
はい了解です、
はい、ということでね来週はねこれって私の結果も委員会やろうかなと思ってますので、
はいはいはい、
皆さん応募お願いします、はい、メールフォームからよろしくお願いいたします、
はい、
それでは良い週末をお過ごしくださいさよなら
さよなら
さよなら